運営委員会委員長賞。グループホームで生まれ、グループホームで働く。作、奥野健介。自分の子供を育てるだけでも大変だと思うのに、8人も育てるなんて。施設の子と自分の子を平等に扱えるんですか？私たちが夫婦型のファミリーグループホームをやってきて、周囲の言葉の多くはそういうものだった。事情を知らない近所の人から見ても、なんて子供の多い家だ。あそこの旦那さん、昼間から植木に水をやっているけど、何の仕事をやっているのだろう、と、子だくさんで職業不詳の家と移り、人づてに聞いて納得したと、後になって述懐した人もいた。極めて特殊な考え方と形態を持った家庭が、地域社会の中に存在している。昭和60年、東京都が東京都ファミリーグループホーム制度実施要項。現在は東京都養護児童グループホーム制度実施要項を作り、グループホームを本格的に出発させた頃の話である。現在、総数で120箇所。平成21年度現在、施設分園型やファミリーホームなどを超える東京都のファミリーグループホームがまだ7箇所しかなかった四半世紀前のことだ。私たちのグループホームは、児童養護施設で生活する子どもたちが地域社会の中で家庭生活を体験し、学習することを目的の一つにしていた。それまでの大集団の養護では、得てして管理的側面の必要性から、例えば衛生管理上、子どもは炊事に関わらせないとか、隣近所の付き合いに触れることも少なかった。この近所付き合いが地域社会で生活することの基本だが、開設当初は前述のように見られていた。しかし、担当する私たち夫婦のそれまでの保育園、学校の PTA などを通じて知り合った人たちがこの地域にいて、地域の理解は早かった。その中で子どもたちは分別処理したゴミ出しも、回覧板や不在宅配物の受け渡しも、その経験が自信につながって円滑にやっている。近所の人との挨拶も自然にやっているのが外から聞こえてきた。生活の基本。私たちはこの仕事を始めるにあたって、個人の必要性と他への思いやりを基本に生活を組み立てることから始めた。そのことから全体に関わる日課は不要になった。集団施設の持つマイナス的側面である規則も大幅に減らした。お手伝いという役割だけになった。ただ、施設の生活に慣れきった子供には、この方がきつい面もあったようだ。従来は自分に与えられたことだけをやれば済んでいたが、思いやりから他の子のカバーを要求されるからだ。それとて定着してしまえば抵抗は少なく、時々手抜きもあるがカバーし合っている。調理もそれまでの本園職員の努力で知識は豊富だった。ところが、保管、保存とか後始末については未経験のことが多い。揚げ物に使った油を そのまま排水口に流そうとしたり、包丁の置き方が悪くて危うく怪我をしそうになったこともあった。そうしたことを学びながら、合わせて添加物や有機農法のことも話題にしてきた。買い物にも反映されて、無添加の味噌を求めて店を何軒も回るようになった。経験を力に。経験というのはプログラム化できないので難しい。食生活に詳しい高校生が、この手紙を北海道に送るのにいくらの切手を貼ればいいの？と質問する。長電話の子が、市内で3分10円と言いつつ、1分しか話してないのに10円取られるの？と聞く。そんな彼らにとって、職員の病気や出産は大きな経験だった。1年目の春、夫婦とも寝込んでしまったことがある。当時は発足間もなく、他の職員の支援体制もなかった。子供たちは食事の時間になってもどうしてよいかわからないで、右往左往していた。今までの本園ならば、今日は先生が風邪でお休みだからと他の職員がカバーすれば、子供たちの生活に支障をきたすことは少なかった。妻が胃潰瘍で2ヶ月入院したときは、その後の経験が生かされた。職員がいなくとも、食事作りができるようになっていたからだ。妻が妊娠して、つわりに苦しんで、お腹が大きくなっていって、胎児が動くことを知って、ある日、猿のようなのがやってきて、少しずつ、大きくなってゆく。子供たちはその流れを目の当たりにしてきた。初めて寝返りを打ったとき、周りを囲んだ子供たちの、あとちょっと、頑張れの大声援は、今でも鮮明に覚えている。生えば立て、立てば歩めは、何も親心だけではない。共に生活する者のすべての心なのだ。こうした発達の経過を見て、自分もこうして大きくなってきたのかと実感する。命の尊さを生活の中で感じ取り、自分が親になったとき、この体験が生かされたらと思う。赤ちゃんを見ていると優しい気持ちになると高校生の女子が言い、将来は保母さんになりたいと進路希望調査に書いた中3女子に見られるように、進路を考える上でも影響があったようだ。実子たちは、次女の誕生と発達は、一緒に生活する者にとって大きな体験だった。そうした一端を今まで述べてきたが、グループホームを語るときに意外と語られていないのが、実子側から見たグループホームである。長女は小3だった。親の仕事の関係で、転校することはよくあることだ。加えて、ある日から自分よりも年上の子供が4人も同居することになったのだから、その気持ちはどうだったのだろう。保育園の年長組だった長男は、お兄ちゃんが2人もできたことを大層喜んだ。職員の精神的安定を保障するものとして、私たちの施設では、住み込みの職員であった私たちも、週1回の高休日があった。 その日には代わりのスタッフが来て、私たちは自宅に帰るのである。子供たちは翌日の学校の支度をして、自転車に乗って自宅に行く。そして翌朝、徒歩通学するのである。意外に面倒なことであり、特に小学校高学年から中学という時期にあった長女は、一緒に通学する友人関係が重要だから、ついには、私は家に帰らないでここに残る、と言い出したのである。大博のスタッフにお願いをして、他の措置児童と一緒に見てもらった。長男も同様のことがあり、親としては、この子たちが施設生活を肯定的に捉えてくれていると喜んだのである。物心ついた時には、すでに施設の集団の中で育っていた次女は、措置児童よりも施設っ子なのである。ホスピタリズム論争の材料になってもおかしくない。彼女は9人もいる中で生活することが当たり前の環境であって、従って職員の異動で両親が7年間のグループホーム担当から本園担当になり、生活の拠点が自宅での親子5人の生活に戻ったときに、分園は良かった。分園に戻りたいと言って親を困らせたものである。私たちがこの地域でさほど問題なく7年間やってこられたのは、この実施たちの力だったのではないかと思うし、断言しても良いかもしれないと考えている。グループホームで生まれた次女はこの春、大学を卒業して、知的障害者のグループホームで働いている。